こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件時の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれどもね。
はい、何ですか？
いや、どっちかなと思いながら。
いや最近ね、いや最近困ってることがあるんですよ。目が悪くなって物が見えづらくなってきた、かなり。で、なんでかなと思った時にふと気づいたんですよ。
はいはい。
あ、俺オータスやってない半年以上。
何ですかオータス。
オータスってほら、昔ポッドキャストでもお伝えしたんですけども、はい、そのゴーグルみたいなね、
それをこ
うはめて目に、そうすると強制的に目の中のこう毛様体筋という筋肉の筋トレをするんですよ。
で、視力が回復するっていう。
回復するっていうか、
非常に怠惰な光学マシーンのやつですね。
違う。
思い出した。
違いますよ。そのマシーンをつけると、ね、その私の毛様体筋は強制的に筋トレさせられてるので、
はい、
その電気信号を送ってこう筋トレするのとは違うんです。
いや、でも、装着したら、医師とは別に勝手に筋トレされてるってことですよね。
いやいや、でもそうもしないとね、ずっと同じパソコンの位置じゃないですか。
ああ、確かに。
ピントを遠くしたり近くするってことをもうほとんどやらなくなってるんです
よ、ね。っていうか、そんなこと意識してたら仕事できないから結局やれないですもんね。
うん。
ってことは逆に言うと、その、
オータス？
オータス？
うん。
すごいいい商品って可能性ありますね。
いや、私の中では結構良かったんじゃないかなと思ってて。
じゃあ、ちょっと半年後も使わなそうだったら、年末、プレゼント企画に上げていただいて。だって高いでしょ、あれ。いくらでしたっけ？10万。
いや、忘れちゃったな。でも、なんとなく、いや、そこまでしないけど、6、7万、6万。
高え。高え。マジですか？そんなするんですか？いやー、やっぱりお金持ってる人になると、お金で解決しようとするんですね。
言い方。
いや、すごいな。そういうか。じゃあ、メルカリンですからね、秋山先生。
違います。私が言いたいのは、皆さん、ね、50過ぎたら目の筋トレしましょうねって言いたいんです。
オータスで。
いや、オータス。
まあ、ということでね、今日は早速質問いきたいと思いますけれども、はい、今日の質問、ですね、質問だけですね、早速いきたいと思います。秋山さん、いつもポッドキャストを拝聴しております。当社は中小企業でベテラン営業スタッフが数名おります。最近その営業スタッフたちが案件が出てこないのは景気のせい、業界全体が厳しいから仕方がないというような言い訳が増えております。私にはそれが自分たちのやり方を変えようとせずに、ただ殻に閉じこもっているだけに見えてなりません。だから景気や業界のせいにしても仕方がないので、やり方を工夫していこうと言っておりますが、響いているように感じません。こういう時、営業スタッフにどのような言葉をかければ、彼らは自分の殻を破るものでしょうか、ということですね。は
い、いやいや、まさにこういうシーン多いと思うんですよ。
これちょっと抽象的に整理すると、どういうシーンですか？
は
い、
まあ、この質問者の方が、まあ、上司、まあ、社長とかリーダーとします。そうすると自分の部下が今までのやり方に固執して、そこから変えようとしない、なんとか殻から、こう出てほしいということで、こう優しい問いかけっていうのかな、新しいやり方を考えてみようぜって言っても全然響かないと。
まあ、よくありそうですね、確かに。
で、ただこれをですね、ちょっと俯瞰して見てみると何が起きてるかというと、そのこのリーダーまたは経営者の方自身が自分のやり方に固執してからから出ていないというふうにも見えてくると。
そうなってることが結構多いんじゃなかろうかってことですが、殻に閉じこもっているのは実は自分じゃない仮説と。
そうですね。
そうなった瞬間にちょっと嫌ですね。
そこでじゃあどうしたらいいかっていうことでですね、実は私の客さんでも非常にこう似たケースがあったので、
はいはいはい、
その方 の事例を紹介したいと思うんですね。
ほうほうほう。
で、この、まあ、社長さんだったんですが、経営者こう、製造業の社長なんですけどもね、やはり営業の方にもっとその現場でお客さんの声を聞いて、そして自分で考えて自分で工夫してどんどんこう営業のアプローチをいろんな形でやってもらいたいって思ってたんですって。
営業を工夫して自分たちに変えてってほしいってことですか？
そうです。
なかなかレベルの高いオーダーですね。
ただやっぱり自分で考えた方がこういろんな発想が湧いてくるじゃないかと。 だけど秋山さん彼らは本当にこう自分たちのやり方に固執して新しいやり方を考えようとしないと。
まさに今回の質問じゃないですかそれ。ほぼ同じシーンですね。
なんか行き詰まると、どうしたらいいですかというふうに自分に毎回聞いてくると、これどうやったら彼らを変えることができるんですかっていう、まあ、悩みを出たきゃんですね、でそこで私がじゃあ社長は今までその方たちにこうどういうふうにこう接したんですかって聞いたら、いや私はこう彼らの行動をちゃんと見て、そしてその営業の今の抱えている問題点を見つけて、いっぱいレス出すんですって、その中で優先順位をつけて解決策を考えてこうしたらいいんじゃないかっていうことをアドバイスしたっていうんですね。
なるほどなるほど。
ちょっとどういうことですかって聞いたら、いやいやですから相手が悩んでることに対して、あこういう営業方法は今通用しないんだなっていうと外に行っていろんな勉強して、そしてそれを取り入れて彼らに伝えてこういうふうにやってみようぜってことを、まあ、やっていたと。結構私はこまめに接していたみたいなニュアンスで言ってくれたんですよ。でその話を聞いてったらですね、ある瞬間その社長さんがあれっつって
あれ、ってやつですね。
そう、自分はいつもその相手の問題を俺が見つけて優先順位をつけて解決策を外から持ってって指示をしてたと。
自分が、
そうそう、そうすると相手は今までね、その自分の言うことを聞いてない人だと思ったんですって。
お
主体的に考えろ、自分で考えろって言ってるのに、どうするんですかって聞いてくるから、なんで俺の言うことを聞かねえんだって依頼したんですって。
なるほどなるほど。
秋山さん違っていました、社員は僕の言うことを聞いていましたって言ったんですよ。
主体的に考えるっていうことができないだけで、その根本原因は主体、ちゃんと私の言うことをしっかり聞いていた、
聞いていたから、
私のやり方というか私の接し方が彼らが思考できないようにしちゃってたんだっていうことに気づいたってことですね。
ですからある意味社員の方は素直だったんですねっていう話で、ちょっ
と
で彼がその社長さんがすごいこうショックを受けて、いやこれ本当その自分がそうさせたってなと。
はいはいはい。
でじゃあまずどうしましょうって話になった時に、その日頃その社員とそのどうやったらいいかっていうコミュニケーションしか取ってなかったって彼は言ったんです。
ほうほうほう。
つまりこうした方がいい、ああした方がいいっていうコミュニケーション以外は取らないんですって。ですからまず一つ目に彼がやろうって決めたのは、社長さんがね、普段何気ない会話をしようってことを決めたんですって。何するかっていうと、まあ、声掛けを、まあ、彼はほとんど声掛けとか日常会話をしなかったので声掛けを したんですって。
はいはい。
だなんとなくこう雰囲気が変わってきたと。まあ、それからちょっとずつワンオンワンも少し始めて彼らの話を聞くようになったんですって。でその後、まあ、半年後その、木がまたがるので、その自分の方針を伝えるときに自分の話をしたんですって、同時期に、実は私は自分が自分で考えてでみんなに指示してきたと、そのくせ自分みんなは自分 の主体的なものを考えてないというふうに思っていたと。
ということ逆だったと、ま
あ、そうそう、
正直同盟のせいだったと、
そう正直に言ったんですよ。でこれからはみんなと一緒に考えてやっていきたいんだってことを、まあ、ちょっと恥ずかしいけどみんなの前に言ったんですって。でもね、自分一人で抱えていたことを認めて、社員にこれからは会社全体として取り組んでいきたいんだってで話をした後に、営業チームを集めて、いやこの営業の全体の問題共有って、問題って何のかなっていうことを聞いたら、現場の方から、いやこれって実は私たち営業マン自身が営業の中で情報共有ができなかったんじゃないかみたいなことを彼らが問題共有をし始めたんですって。
へー。でこれがやりたかったんだってことが起きたわけですね。
で勝手にホワイトボードにこの営業部の問題はってことでバーっていくつかリストアップして、この中で一番まずいのはやっぱり情報共有が本当してなかったねみたいなところになって、じゃあ今情報共有のこうやり方はどうしたら方がいいかってことを考え始めたですって。
でつまり、
やっぱりその社長さんそれ見て、まあ、嬉しかったっていう気持ちと、 やっぱり自分はこう相手をうまく動かす方法としてその解決策を私が提示しただけだったんだなっていうところに、まあ、気づいて。
なるほど。これなんで質問に戻るとするとあれですよね、もう冒頭にあったこの社長さんがちょっとその方には失礼かもしれませんけど、実は自分が自分の今までのやり方に固執して社員を考えられないようにしてた、まあ、抽象的な表現で言うなら殻を閉じこもってたのは俺だった、はい、っていうことの気づきがあったんで、それを共有したらいきなり考え出したってことですよね。
そうですね。ご本人の言葉で言ったのは、今言っていただいたように、まあ、自分はずっと同じやり方でやってたと、それが正しいやり方だと思ってて、自分がどういうやり方をしてたかにも気づけなかったんですって、まあ、ですからここでね、皆さんと共有していきたいのは、その相手が殻に閉じこもってる、そこから出てこないっていう時に、一旦じゃあ自分はどうなのかなっていうところをちょっと見る、俯瞰して自分自身を捉えていくってこともトライしてみたいなと思いますね。
なるほどですね。ちょっと話最後質問を戻しますと、この方はね、そういう意味で言うと、彼らは自分の殻をどうしたらこう破れるものなのでしょうかと、どんな言葉をかければいいでしょうかというふうにありましたけども、改めていかがですかね。
そうですね、まずその自分自身が今どんな殻に閉じこもっているのかとか、今までどういうアプローチの仕方を彼らにしてきたのかなっていうところからちょっと見つめ直すと、大切な自分の殻を自分でどうやって認めていくか、認識していくかっていうところにぜひトライしてみたい、してもらいたいなと思いますね。
なるほどですね。他人というか部下じゃないんだぞというところに目を向けたときに突破口があるかもしれませんよ、
はい、
というところでよろしいですかね。今日のところは、
はい、
終わりたいなと思っております。もしねこれ聞いて、いやいやいや違うんだ違うんだ部下なんだみたいな話もね、もしありましたらぜひぜひいただけたらと思いますけれどもね、はい、ぜひ今日の話生かしていただけたらと思います。終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。